こんにちは。経営の何でも相談のよろず支援拠点です。この番組は富山県よろず支援拠点の提供でお送りします。こんにちは、今井孝信です。生産現場に携わっている製造業の皆様向けに全4回シリーズで生産現場の改善をお伝えしています。2回目の本日は改善提案をうまく運用する方法についてです。皆様の工場では改善提案制度がうまく運用されているでしょうか。改善提案を採用している企業には提案制度が活性化されているところや、提案がなかなか出ずに期末になると件数のノルマが課せられているところがあったりします。なぜ改善提案が出てこないのでしょうか。製造現場の担当者の多くは何が問題かを把握し、さらにどうしたらいいかの対策まで考えています。原因は積極的な提案を妨げる様々な障壁を盛り込んだ提案制度と考えています。書く時間がない、これから改善すべき点を提案する制度になっていない、対策案や実施効果まで書くことを求められている、回答が返ってこない、回答が返っても回答内容に誠意が見られない、これだと提案を出そうとする意欲がそがれてしまいます。クレームを言おうにも回答担当者が上司だったり他の部門だったりして断念してしまうのではないでしょうか。現場は改善の宝庫と言われ、担当者のやる気を育て多くの提案を引き出すために何をすればよいのでしょうか。企業内の活動には基本理念の共有化が必要だと考えます。改善提案の場合、必ず回答する側の言い分が出てきます。必要なのは活動に対する基本理念です。例えば忙しい中、貴重な提案を出してくれた提案者に敬意を表し対応するといった具合です。この基本理念が共有できたとすると、できるだけ早く回答する、誠意を持って回答すると社員全員の行動理念へとつながっていくはずです。改善提案活動を活性化させる手法として、改善提案活動をどう活性化させるか具体的に考えてみましょう。従来の提案用紙のイメージの場合、ただでさえ現場作業に注力している担当者にとってその記載負担は大きくなります。ならば現場で気づいた内容とその理由を記述してもらうにとどめ、できるだけ多くの提案を引き出すことを考えてみてはどうでしょうか。例えば提案日を含め稼働日4日以内に回答するというルールを決めることが大事です。また多くの提案活動は提案者と回答担当者間で情報のやり取りがあります。この閉じた空間でのやり取りがルール破りを誘発するのです。ここで威力を発揮するのが見える化なのです。通路の壁面に掲示するだけでも十分です。見える化は提案内容の質を劇的に変える効果もあります。もし皆様の会社で改善提案制度がうまくいっていないとすれば、作業者の資質ではなく提案を活性化する仕組みになっていないという視点で考えてみましょう。次回は改善のステップ、どう改善を進めるかについてご紹介していきます。この番組は富山県よろず支援拠点の提供でお送りしました。ご案内は今井孝信でした。